このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。
こんにちは、山口誠二です。
こんにちは、ヘルメットをかぶっている武田幸男です。
なんという現れ方。12月19日から26日のちょうどもう中旬過ぎですね。
うん、そうですね。もう寒いのに今日は、午前中ね、昼までね。タンデム自転車でちょっとサイクリングをしてきて、はあはあ言いながら帰ってきたところですね。
どこに行かれました今日は。
今日はね、私大阪なんですけど、カレー、なんでカレーを食べたいなと思って、なんでじゃないですよ。なんてあのパンみたいなやつね。
わかります、わかります。カモジのでかいのみたいな。
そう。でね、奈良は、奈良だっけ、シルクロードの最終地点っていうことで、スパイスが、そう、香辛料のお店が昔からたくさんあったらしくって、カレー屋さんも結構あるんです。
へ
ぇ。ね、そうなんですね。で、カレー食べに行こうって言って、で、薬師寺にまずね、コロナ、早く収まってねって祈願して、奈良の最大寺の、はい、駅前で、カレーを食べて、帰ってきました。
結構遠いじゃないですか。
うちからね、ちょうどね、往復で今日は67キロぐらい走ったかな。
もちろん美容のためですよね。
え美容のためでこんな予算走らへんわ。
そうか、ただ自転車が楽しいから。
そうです、ちょっと寒かったな。
美容のためだったらカレーを食べに行ったりしないですね。
カレースパイスいいよ、汗かいてね。ネパールの人がやってはるお店でね。
多いですよね。インド料理という看板のままネパールをやって、ね、時々ネパール料理とわざわざ書いてるところもありますけど。食べ物ってネパールもインドも似てるのかな。
あ、そうなんですって。
あ、そうなんですか。
そう、やっぱりね、メニューも一緒ですね。タンドリーチキンにカレーがついてて、で、ナンがついてて。でね、お店の人、ネパールの人やったから、私何でもかんでもね、話しかけるからさ。って聞いたら、だいたいインドっていうのは、ネパールのちょっと上に、横長にくっついてるんですよね。
上にかな、ね、はい。
で、その上は中国なん、北が中国なんだけど、その北側は山がずっとヒマラヤですよね。あれがあるから、もう地域的にはもうインド。パスポートいらないんですって、インドとの行き来は。
そうですか。
そうなんですって。だから食べるものももうほぼインドと同じようなもんですって言ったはって。
そうなんですか。
そうでしたよ。
今日とても2人とも親しい田中恵子さんをゲストに。
そうですね。
カウンセリングが専門なのかな、心理が専門なのかな。
心理
の
ね。
ちょっと皆さんにお役に立ちそうな。お話をダラダラとできるといいなと思ってます、
はい、ちょっと ね、そうですね。
それからあとお役立ち情報の方は、Zoom でよく見かける光景、Zoom あるあるをやってみようかなということになってます、
ね、そうですね。ちょっとこれ気つけたらどうかなみたいなこととかね、はいはい、できたらなと思いますよ。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、皆さんお待たせしました、ゲストコーナーです。実はなんか結構ゲスト飛ばしてますのでね、久しぶりにちゃんとゲストです。はい、我々も古い仲のお友達なんですけど、田中恵子さんです。いいです
ね、パチパチパチパチパチパチ、
パチパチ、
神戸アイセンター病院の心理カウンセラーをされている田中恵子さんですね、
というご紹介だそうです。
はい、恵子さん、
ちょっと声出していただきます。
はい、田中恵子です。こんにちは、は
い、お願いします。今日なぜ恵子さんに来ていただいたかというと、最近ね、はい、コロナとかでね、自宅に、から外に出られなくって、
うん、
ね、ちょっと気分が盛り上がらない
な、
方がね、多いんじゃないかなと思って、そういう時、うん、どうしたら気分転換できるのかしらとかね、聞きたいなと思って、うん、恵子さんに来ていただきました。
うんうん、なるほど、わかりました。ね
うん、いきなり正解しなくても結構ですよ。
そうだよね。でも正直なところ私が聞きたいっていう話やけどね。
ね、みんなそれぞれなんだけどね。
そうなのよね。どのあたりから話をしたらいいのかな。
そもそもじゃあここにいる武田さんは落ち込むというようなことはあるんですか。
ありますよ。自分でだからね、もう心の中でスイッチ入れんねん。うん、パチッ自分の中で頭の中で電源をもう、うん、あのね、照明の電気あるじゃないですか、あれをもうイメージしてパチッ、うん、
それで大体入る？どうしても入らないことってあるかな。
どうしても入らないときは、
うん、
どうしても入らないときは、
いや、そんなとこなかったらない方がいいんだけどね。
あのね、巻きが遅い時は確かにあるんですね。
あ、
ま、あとか思ってんだけど、行くぞ、うん、何回も何回ももう何回やんねんとかって言ってる時はありますよ。うん、その時はね、うん、何回もね、スイッチパチ、スイッチパチ、スイッチパチってやってます。
うん、なるほど、なるほど。まあ、やってるうちに入ると。うんはいはい、いいと思いますね。だからなんか、うん、なんだろうね、人それぞれその、
うん、
うん、自分のもう立ち上げ方みたいなものがね、うんうん、一人一人違うと思うので、
うん、
分かっておくっていうのも一つコツかもしれないですよね。うん、山口さんどう？
僕落ち込むかな。
なんか落ち込まなくてもなんか、いやいや、なんかもやっとしてるとき、
まあ、厳しい状況の時はたくさんありましたけどね、
うん、はいはい、
あんまりどうやってスイッチ入れたかというのがイメージが自分ではないというか、うん、スイッチ入れたりとかなんとかいう意識するのが嫌なんで、うん、ずるずるっと走り始めたらそのうちもうなんか次の場面に移っていってるという感じですね、
はいはいはい、なるほど、はい、今ね、お二人聞いても、お二人それぞれ全然違うじゃないですか。うん、だから、おそらく、本当人それぞれ何かあると思うんですよね。ちょっとこういうことしたら元気になるかな、みたいなことがね。うん、まあ、私で言えば、スヌーピーだけは一発ですけどね。
うん。かわいいのね。
かわいいでしょ？安上がりのスヌーピーだけは一発なんだけど。まあ、それとね、もう一つは、うん、その、落ち込むっていうことを、あまりこうネガティブに捉えない方がいいっていうのは、まあ、我々の世界の、まあ、感覚なんですよね。っていうのは、うん、やっぱり落ち込む時には落ち込む必要があって落ち込んでいるので、
うん、
それをね、無理やり立ち上げようとかっていうふうには、まあ、しなくても、基本的に、健康な人はほっとっても立ち上がってくるし、まあ、武田さんみたいに自分なりの工夫があって立ち上げることもできるから、
うん、
落ち込んだ時にこう無理やりなんとか元気になろうって思わないのも一つのコツかなっていうのを思うかな、
うんうん、これね、通常の場合だったらね、それもよくって、うん、なんか、はいはい、そうしてるうちに人と会ったりなんかしてるうちに気分が変わってきたりもすると思うんだけど、このね、今の状態、
ね、ね、
コロナの状態ってね、
そうそう、外に出れない人いますね、
うん、
そうですよね、
どうしたらなんとなく、ふう、なんか人に会うのも喋るのもめんどくさいなとかって思ったってどうなんだろうとかって思っちゃう、
うん、そうね、まあ確かになかなかね、今制約があるからね、
うん、
うん、でもまあそう気休めにはならんかもしれんけども、結局そのそういうふうに思っている人、自分一人じゃないって思うことも大事かなと思うんですよ。まあ、世間的にみんなこんな感じになっているというか、 まあそういう意味で落ち込んでいる仲間がいるみたいな、そんな感じでね。
まあこういう時期なんだからもうみんなこんなもんなんだっていう感じでしょうかね。
だってね、はっきり言って、ジタバタしたってしょうがないわけ、今は。
そう
だって私たちがコロナをどうするわけにもいかないんだからさ。
ね
え。ね。なので、うん、その、まあ、すごく端的に言ってしまえば、自分ができることと、自分が努力してもどうしようもないことっていうところに分けるとね、うん、その、このコロナの状態で、その、なんていうかな、家から出にくい人にも会えない、なんか制約があるみたいなことを、自力ではどうしようもない部分がたくさんあると思うんですよね。
うん、
だからそこを悩むのは、エネルギーの無駄っていうか、
うん、
そんなわけ、
うん
うん、なので、まあ一つね工夫としたら、まず、今自分が何が不安になってるかみたいなことをちょっと検討してみるといいと思うんですね。
自分がモヤモヤしてるの何なのかをクリア
する。そうそうです、そうです。で、うん、人間がやっぱり一番消耗するのってこう漠然とモヤモヤすることなんですよ。なので、もう少し範囲を狭める、すなわち漠然とした不安から具体的な心配に事柄を変えていくっていうことなんですね。で、
何か手法とかあります？
手法は自分で、見えにくい方は書くのは大変かもしれないけど、例えば音声で入力してもいいし、何かちょっとこう、自分の外に取り出していくといいんです。私たち請願書は書いたらいいって言うんですけれども、見えにくい方は自分
書ける人は書いて。
そう、自分なりの方法で何かその自分の外へ取り出していく。だから、例えばコロナにかかったらどこに連絡したらいいのかとかね、心配なことをこう取り出していって、一つずつ準備できる、あるいは解決できることから手をつけてみるっていうのも、私たちを落ち着かせる方法なのね。
そうですね。音声で録音するのいいかもしれませんね。
そうですね、
後で聞いてるとなんか人ごとのように聞こえたりするかもしれないです
、ね、あ、
それもあるし、頭の中で考えてるときってね、本当にもうさっきから同じことばっかし考えてるわみたいなこと、ね、
そうなるよね。だからとりあえず自分というものの中から外へ出すっていうイメージを持ってもらうといいと思いますよ。
さっきにお聞きするの忘れてたけども、
はい、
恵子さん神戸アイセンターで心理カウンセラーとしてどんなことをやってるんですか。
さっき喋ってしもたがな、
順番があれだわ。
そうですね、まあ、眼科の中でねカウンセラーがいるって本当に珍しいっていうか、多分、あそこしかいないかもしれないですね、眼科の中で雇われているっていうのはね。で、私は今は外来がいくつかあるんですけれども、網膜変性外来っていう外来と、それからロービジョン外来っていうのの2つを担当させてもらっています。
で、
それぞれの先生の診察に一緒に入っていて、まあ、ちょっとそのもちろん心理支援ということもメインというか必要なんだけども、むしろ、カウンセリングをしているというよりは、今この人に必要なことは何なんだろうかとか、まあ、そういうことを、診察先生との話の中からこう私がイメージしたり抽出したりして、お伝えできることをお伝えしたり、アイセンターって下にビジョンパークっていうなんかおもちゃ箱みたいなところがあるので、あ、そこでこの人にはこういうことを伝えてもらえたらいいですよっていうのを先生が書くその連携カードっていうのがあるんですけどね、
はいはい、ドクターから私たちいつもいただいて相談を受けてます。
ビジョンパークへつなぐ連携カードに、先生、じゃあ例えば その地域のスマートサイトっていうパンフレットを渡すように書いてくださいとかいうふうなことをちょっと先生にお願いしたりとか、
うん、あ、そういったアドバイスなんかも恵子さんされてるんです
ね。そうですね。なので、通常のカウンセリング業務っていうのはなかなかそこではできなくてっていうのは、本当に1年に1回とかなんですよね。何歩来られても半
年に1回なので、ですよね。すごい全国から来られるもんね、
うん、そうなんです、うん、なのでその継続してカウンセリングするっていうのはもうほ不可能なので、はい、その時にできることをやってるっていう感じですかね。
その人のなんか心のケアができるようなところにおつなぎして、うん、
あ、はい、それもありますよ。神戸だったら私が勤めている心療内科でサポートさせてもらうこともあるし、それぞれの地域だったら私 の、うん、知り合いの先生にお願いして、ご紹介するっていうこともしています。
ちょっと必要な方にはそういった病院なんかも紹介するし、うんうんうん、そこまで行かなくてちょっと今ね、先にお話しちゃったコロナでちょっとなんかね、繰り返し繰り返しなんかもやっとするなみたいなことだったら、ちょっと下です、ビジョンパークの方でなんか他の人とね喋ってもらえることでちょっと解決できるようなことがあればみたいな、ちょっとそういうフィルターみたいな役割なんかも、
あ、そうですね、はい、はい、そうそう、それとか遺伝カウンセリングっていうのがあるので、遺伝カウンセリングにもちょっと一緒に入らせてもらって、なかなかちょっと苦しい感じの方の場合には一緒に入ってちょっと方策を一緒に考えたりとか、そういうこともさせてもらったりはしています、
うん、
一応心理カウンセリングカウンセラーって名前はついてるけど、あんまり通常のカウンセラーっていうイメージじゃないと思います。
皆さんもそのつもりじゃなくて来てるわけですからね。
あ、そうそう、そうです、そうです、です。
いつもスヌーピーに囲まれて。
そうですね、スヌーピーに囲まれています。
はい、はい、爪にもスヌーピーがついていたり。
はい、今日は残念ながらついてないですが。
あれですね、高田さんにとってはシャンペンみたいなもんですね。
え、何それ。
シャンペンの瓶でしょ。
ああ、なるほど。
私日本酒の一升瓶ですね。
ああ、そうか。それよりももっとね、恵子さんのスヌーピーは濃いかもしれないよ。
濃いよ、濃い、濃い、はい、
お洋服にもスヌーピーがねついてたりすることがあるからね。
いはい、マスクもスヌーピーでスヌーピー柄ですしね。
ぜひね、ビジョンパークでね、恵子さんにお会いしたら、はい、今日はどこにスヌーピーがついてるんですかっていうふうに声をかけてもらったらね、は
い、ぜひぜひ声をかけてください。絶対どっかにいますから、箱にめくってでも見せて差し上げますので。
あ、はいはい、はい、
それから田中恵子さん、結構全国であっちこっち行かれてますよね、はい、だから、はい、絶対神戸アイセンターじゃないとダメっていうことでもないかもしれないですね。
そうですね、回遊魚田中と呼ばれておりまして、幸いあっちこっちでお声をかけいただいたところで、ちょこちょことおし数ヶ月に1回ずつお仕事をさせていただいてますので、ね、またどこかでお目にかかれる機会があるかもしれません、は
い、家に帰ってあるのかなと思って心配してましたけど、
はい、あ、さすがに。だからこのコロナになってからお利口にずっと家にいます。
あ、そうなんですか、はい、
そうなんですよ。
劇的変化ですね、
はい、うん、そうなんです。私病院と実は高齢者の施設にも勤務していて、そこの行動基準がすごく厳しいので、は
い、もう本当にいろんなとこ行けないのね。
自粛の生活です。
そういう人たちに来ないでちょうだいって言われてるんですね。
そうなんです。
という恵子さんに今日はもうスケジュール合わせてもらうのが大変だったんだけど、唯一空いてた今日。
そう、唯一空いてました今日は。
はい、よかったです。今日はどうもありがとうございました。
いいえ、こちらこそお声かけいただいて、はい、ありがとうございました。
出てきたらまたお願いしようかな。
そうなの。わかりました。まあね、皆さんコロナ禍で大変ですけれども、ぼちぼちやりましょう。はい、まあ、ぼちぼち行こうかが合言葉です。
はい。ということで。はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。
ブレイクコーナー行きたいと思います。
はい。
一人 息。
なんか飲み物ありますか？
話題は何ですか、武田さん。
今日はね、さっきもお話してたように、今日自転車に乗ってて、そうやそうやと思って、はい、私ね、皆さんはもう思ってるかもしれないけど、台所用品で液体のものを、はい、例えば、お鍋に醤油を 10cc 入れたりとかね、うん、おつゆとかよくありますよね。そうめんつゆとか、
はい、
何倍にするとかね、そういうのをダバダバダバっと出さずに、決まった量を入れるものが欲しいと思ってたんですね。で、今までも、はい、さじ加減かなっていうのが、売ってて、
うん、という名前の商品ね、
あれ、よく売ってて、あれ550円ぐらいするんですよね。で、ああいう系のものが100均でないかなと思って、今日はちょっとダイソーに行ってきました。ありました、じゃん。
おう。
なんでもあるもんやね、ダイソーって。
筒のようなものの中に、てっぺんに、口がぺこんと出てて、
先にキャップがパチンとついていて、
はい、
で、ひっくり返して、下の方を押すと、15cc が、
押す場所によって量が決まってるんですね。
そうそうそう。ここになんかね、こう触ると、
へこみがある。
展示でもない、展示かな。なんか、ついてて。この辺りを押すと 15cc 出る。で、もう上の段の丸い、
そこね、10って書いてると思うわ。
うんうん。触った感じ、丸いかな。なぜこのなんか展示っぽい、なんかダダダダダダってついてるところあたりを押すと 10cc っていうのが出るという。
うん、
これじゃん。
わかります。要は、丸い筒なんですけども、ボディが押す場所に印があって、そこを親指かなんかでビュッと押すと、うん、逆さに向けて押すと出る量が一定の量が出るってことですね。
そう、そういう容器ですね。
それが
350cc ぐらい入るのかな。
それ100円だったんですか。
そう。
おお、安い。
そうなのです。大体ね、550円とかが多いのかな。でも結構ね、売ってるとこも限られているしね。
そうなんだね。スーパーで売ってるとは聞くんですけど、探すの大変ですよ。
そうなんですよね。でね、思ってて、
でもいっそのこと、どこの100均でもあるわけじゃないから、
これね、ダイソーです。
ダイソーですか。
うん、
ダイソーで、
そうそう、
商品名見えるかな。
商品名
かざしてくれると、もうちょっとくるりと回してみて、反対側に。押して測れるって書いてるな。押して測れるの下はちょっと字が小さいからよく見えないけど。で、白いボディにピンクのキャップです。
白い蓋のものと2種類ありました。
はい。
なので、ちょっと見える方は赤い蓋の方は出し入れといて、もう一つの方は何かにするとか、なんか、でも色なんかわかんないじゃんっていう方は、なんかね、輪ゴムをつけるとか、なんとかね、
そうそう、ボディに輪ゴムをつけたらいいかなと思います。ね、ついてる方が何とか、二つついてるのが何とかね。
そうですね。
いい
これ今、パッケージかなと思って、剥がしちゃったら、あかんのか。
うん、
上の丸、これは貼っとくもんでしょうかね。容器自体
はね、剥がしていいと思いますよ、使うときは。
これあれだよね、
1回目だけ。
そう、容器には結構ね、なんやろうな、展示じゃなくて、やっぱりね、押すようなところにね、ダラダラダラダラっていっぱいついてるので、だいたいこのあたりを押すと 10cc、このあたり、下の方の段の方あたりを押すと 15cc っていうのが出るという
容器。あれですね、ご家族で教えてくれる人いないんだったら、もうお店の人に聞いたらいいですね、買うときに。
そうですね、ダイソーの人結構ね、親切なので、こういうものが欲しいですって言うと、これは、調味料のコーナーに売ってました。
はい。
はい、
分かりました。
はい、 押して測れる軽量ボトルというそうですよ。
という名前だそうですね。はい。うん、分かりました。で、武田さん、今日はその一つだけ買ってきたんですか？
今日はね、他にもね、接着シートとかね、いろいろ買ってきたんだけど、うん、あとね、調味料の、私、洗剤の、うん、食洗機のね、
はい、
洗剤をスプーンですくって入れるのがめんどくさいって。でスプーンですくって入れる途中でこぼしちゃうじゃんと思って、決まった量がパサッとで出るものがないかなとかね、液体洗剤とか柔軟剤とかワンプッシュでこう押していけるのがないかなとか思って、結構いろいろあったんだけれども、ちょっと引き出しの中にね、きちんと収まるようにしたいので、背の高さをね家で見ていくのを忘れたので、それは宿題です。
なるほど。
また今度買いに行ってきます。
ありそうでしたか？
ありそうですよ。ポンプボトルなんかはね、すんごくたくさんある。
そうですか。
そうなんですよ。ワンプッシュでね、出るような液体用のボトルっていうのはすごくたくさんあって、もうダイソーって最近100円、100均言うけども、200円のものとかね、300円のものとかね、ちょっと綺麗なものも売ってるもんね。なのでね。
でも、100均ショップあるあるですね。一つだけ買うことはまずないですね。何か絶対買ってみますですね。
そうよね。あ、こうやって触ったらね、やっぱりね、ここ楕円のマークがついてますね。
うん。押すところが。
10cc の丸、15cc の丸っていうふうにね、触ると楕円形になってるので、そこを目指してください。まあ、いろんなものがあるので。
はい。ということで、皆さんも、ね、100均楽しいですよね。
ね、楽しいけどね、買いすぎるけどね。
うん。
はい。
あ、まあまあ、少々買っても、こんだけ買ってこの値段みたいな感じもちょっと楽しみ
です。まあ、それはそうなんだけど、ほら、いらんもん買ってしまって、余計ゴミになることもあるので、うん、
あるある。
今日はちょっと、背を何センチか確かめて、もう一回行こうということで、帰ってきました。
はい。ということです。
行ってみてね、
はい。今週の歌は、音楽は、12月なので、荒井由実の12月の雨、
うん、本人かな、そうです、
カバーの曲もいっぱいありますからね、
うん
うん、ということで、
はい、
ひょっとしたら
荒井由実だよね、真っ当や由実の時じゃない、懐かしい、
うん、雪の地域も多いと思いますけれども、12月の雨で勘弁してください、どうぞ。
ママ夫に気づいて、遅く起きた朝はまだベッドの中で半分眠りたい、ストーブをつけたら曇ったガラス窓、手のひらでこするとぼんやり冬景色、
お役立ち情報をやります。武田さん、今日何をテーマにされますか？
そうですね、さっきのね、あの調味料入れもいいんじゃないのと思ったんだけど、あれで長くは喋れないな。今日はですね、今もズームで、収録をさせてもらってるんですけど、いろんなところでズームをしてると、はい、結構ね、いろんなことを気づきますよね。
あ、そんなこと
をちょっとあれこれ、皆さんもね、もしかすると、ズームの機会がこれからね増えてくると思うんだけど、これちょっと気をつけとこうよっていうことをちょっとね、うん、山口さんと話したいと思いますよ。
はい、
はい、
ね、どんなことかな。
まずよく気になるのはね、生活音ですよね。
あ
ー、ズームをやってると結構ね、うん、後ろで喋ってはる声とかね、生活音すっごく結構マイクいいんですよね。
あ、そうですね、
ね、結構聞こえますよね、うん、周りの音、ね、
でち、うん、声と違う異質のことだと意外と耳がそっちに行くんですよね。
そうなんですよね、うん、あのラジオの音だったりテレビの音だったり、うん、後ろでね誰かあれが行ったり来たりしてはったりとか、
うん、そうそうそう
そう、そう、ね、あと
これひょっとしたらあのビデオ付きで意識せずにビデオをつけたままでやってる人もいるかもしれませんね。
ビデオ付きで参加、
うん、ビデオ付きに、うん、あんまり気にしない方とか見えづらい方でね、うん、ビデオになってることはあんまり意識せずに音だけのつもりでやってると、うん、後ろいろんな人が通りかかったりとか、
うん、あ、まあそれもそうなんだけど、音だけでもね結構パタパタパタパタね、うん、足音が入ってたりとか、
ね、両方ありますよね、
ありますよね、
うん、まず音だけでありますね。
うん、うん、でその音って結構ね、今も私こう話してるんだけど、自分の声がどれぐらいの音量で届いてるのかわからないんだけど、結構あの隣の部屋でテレビつけてるのがなんとなくモヤモヤ聞こえたりとかねするので、まあ、こうやってお互いに喋るときは仕方がないんだけど、なるべくちょっと想像しいとこにいるなと思ったら音を消しとくっていうこともした方がいい時がねかなりありますよね。
ズームの画面の中で、なんだカーソルを動かしてやるんだったら左の下の方にミュートというボタンがあるんですね、
うん、とかね、ショートカットキーだったら、もうこれ一つ覚えておいてほしいのが、オルトを押しながらファンクションの A を、はい、あ、ファンクションじゃない、オルトを押しながらローマ字の A ですね。
ファンクションを押しながら
A を、あ、じゃあオルト、オルトALT っていうキーを押しながら、はい、ローマ字の A
を押すと、
押すと音がこう消えたり、今消えますよ。
届かなくなるんですね。ですよね。
っていう感じで今喋ってたんだけど聞こえなくなるという感じで、
それをやってたのか。何を口パクパクしてるのかなと思ったんですけど、
そうそうそう、そうですね、よくあの声が聞こえないですよって言われることもあるかもしれないですよね。その時はもしかしたらミュートになってるのかもしれないので、
う
ん、その時
はこういうボタンがあるということを覚えておくといいですね。
そうですね、
だからあの大人数で、あの行ってるミーティングのようなものだったら、逆にみんながマイクを入れると結構大変なんですよね、
うんうんうん、
なのであの発言してる人だけがマイクが、
うん、自分が声を出したい時だけこうやってオルトを押しながら A を押してすいませんみたいな声で入っていくと、いいのかもしれない。その間他の人が喋ってはる時はオルトを押しながら A でミュートにしておくっていうこともね、
同じ操作でオンオフがカールガール出るんですね。
そうですね、私今このパソコンは、パソコンで今やってるんですけど、パソコンは PC トーカーが入ってるんですけど、まあ、スクリーンリーダーが入ってるパソコンだったらオルトを押しながら A を押したらミューティングを解除とかね、ミューティングをオンにしましたとかっていうので、オーディオがミュートされましたとかね、オーディオのミュートが解除されましたっていうので、
はい、ボイスオーバーがそういうふうに言ってくれる時もある。
はい。ボイスオーバーってこれはね、スクリーンリーダーの方ですね。
あ、スクリーンリーダーがね。
はいはい。はい。はい、iPhone なんかでもね、
まあ、少し見える方は、あの、一番下の画面の下の方にいくつかマークが並んでる中の、うん、大概一番左端っこがマイクロフォンの絵でして、うん、そこをプチッとやると、 オンオマイクのオンオフが
今ね、私タブを動かしてるんですけど、その音は入ってない、大丈夫ですか？
うん、入らないですね。
入ってないですか？
はい、
はい、スクリーンリーダーではね、今ね、コンテンツリフトパネルとかっていろいろ喋ってるんですけど、この音は私のパソコンはあんまり音が入らないらしいですけど、うん、
動かないですね。
うん、人によってはそういうスクリーンリーダーの声がめっちゃ聞こえてる方もいらっしゃるので、そういう操作音なんかも私大丈夫ですかみたいなことを、まあ、ちょっとね、友達同士だったらね全然いいんだけど、友達同士でやってる時にね、ちょっと気をつけ、ちょっと大丈夫とかって確かめておいてもらって、
うん、ちょっとどちらにしても相手方にどう聞こえてるかが自分でわからないので、
そうそう、
気になることがあったら何か確認しながらやった方がいいですね。
そうですね、ちょっとね、きちんとしたところで大丈夫ですかみたいなことは聞けないので、友達とやってる時にちょっと、うん、確認しておくといいかもしれないですね。
そうですね、はい、うん、いうことです。
はい、今日は簡単に、はい、第その1ですね、うん、ズームで気をつけよう、うん、その1でした。はい、
今日は臨床心理士、いや、カウンセラーっておっしゃってたかな。
田中さんね、そうですね、神戸ビジョンパークのね、
参加していただいて、
神戸アイセンターのカウンセラーの。
落ち込んだ時のスイッチの入れ方はどうしたらいいのかな、みたいなお話のアドバイスもいただきました。
はい、
ということで、ぜひぜひ、はい、少なくとも、音声をオンオフするところを。
そうですね、もう個人的な電話の声とかね、めっちゃ聞こえちゃうので本当に気をつけてくださいね。ということで、
はい、今週もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。また来週、はい、さよなら。
ライハイ遠くへ飛び出してしまうよ、幻みたいな刻むよ、渋滞抜けたら早足で会いに行こうよ。誰もいないし君もいないし、僕は閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし別の繰り返し、ゆらゆらと次の世界へ、また長い夢の中へ。誰もいないし君もいないし、僕は閉じ込めてしまうだろう。誰もいないし別の繰り返し。